また死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるために来られ、十字架の上で救いの代価を払っていてくださったのです。まあ、このイエス様は昨日も今日もいつまでも変わらないお方です。昨日も今日もいつまでも変わらないお方であり、忠実そのものであります。まあ、この永遠に変わらない主は用いられる器を探し求めてあがります。なぜ主は弟子を必要とするのです。主はどうして弟子たちを呼んだなのでしょうか。今話したように主の道がにいるため、それから世に使わすためであります。けどもイエス様はこのようなまあ使命を与えられただけではない。イエス様は必要な装備も備え付けも与えてくださったのです。この主イエス様が弟子たちに与えられた装備は、まあ、2つの意味、すなわち内面的な意味と外面的な意味とを持っています。まあ、内面的な装備の必要性については、まあ、誰もが認めざるを得なかったのです。というのもイエス様が与えられた使命は非常に大きなものであったため、人間の力ではとても手に及ばなかったからです。もちろん誰でも人間的な知恵でもって述べ伝えることができますけど、御言葉を伝える場合には自分自身の無にしなければならない。ただ主のイエス様のご栄光だけを見ている者が御言葉そのものを正しく述べ伝えることができ、病人を癒すことができ、悪霊を追い出すことができるのです。イエス様はこれを、まあ、ヨハネの福音書の中で、まあ、明らかにしてくださいました。皆さんのよく知っている言葉です。ヨハネの福音書ご説明193ページです。私は無道の木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私が離れては、あなた方は何にもすることができないからです。主が離れたらおしまい。まあ、これは人間が何もできないと言っているのではない。ただ永遠に残るべきことをイエス様なしにすることはできないという意味です。もちろんイエス様から離れて、まあ、自分の力や悪魔の力を結びついてもいいようなことをすることができるのです。イエス様なしにも御言葉を述べ伝えることができる。御言葉なしでも病人を癒すことができる。イエス様なしでも悪霊を出すことができるとイエス様ご自身が言われたのです。ちょっと考えられない恐ろしい事実です。マタイでの7章を見ると次のように書かれています。マタイでの7章中5節から読みましょうか。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取るわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を流せることはできないし、また悪い木が良い実を流せることはできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は 身によって体を見分けることができるのです。私に向かって主よ主よというものが皆手の御国に入るのではなく、手によらる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者とも私から離れていけ、ね、私のところに来なさい来なさいと呼んでおられる主はある人々に向かって私から離れていけというようになります。まあ、この御言葉の中には弟子たちの、まあ、3つの任務が含まれています。その人たちは御言葉を語り、病人を癒し、悪霊を出しましたけど、彼らは主により頼み、聖霊の導きによってそれらのことをしたのではない。それだからイエス様は私から離れていけという御言葉に遭遇したのです。まあ、私たちはイエス様なくしても、まあ、掃除をしたり療養したり、まあ、勉強したり研究したりすることがもちろんできます。けどそれは主イエス様が共におられて、主が望んでおられることをするというふうにはいけないのです。私たちが何をするかということが全然大切ではない。いかなる心の態度を持って、いかなる力によってするかということだけが大切であります。結局御言葉を述べ伝えた人たち、悪霊を出したり病人を癒した人々とはもう天国は間違いなくもう確かだと思ったんですけど、とんでもない思い違いでした。まあ、イエス様は弟子たちに使命を与えになると同時に必ず必要な装備をも与えてくださるのです。 2,3 箇所読みます。悪霊を追い出す権威をもたらすためであった。マルコ伝3章15節、イエスは彼らに権威をお与えになった。マルコ伝6章7節、イエスは中に弟子を呼び寄せて汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。マタイ伝4章1節、イエスは中人を呼び集め、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。ルカ伝9章1節、私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのですと。ルカ伝4章19節、また人たちは主イエスの復活を非常に力強く証ししたと、使徒行伝4章3章3節に書かれます。またステパノについて書かれています。ステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。使徒行伝6章の8節と7節からはステパノは知恵と御霊によって語った云々とあります。まあ、こういう箇所からわかるように、権威と力が約束されただけではなく、弟子たちがこの権威と力によって奉仕をしたことがわかります。すなわち弟子たちは提供された権威と力を受け取ったのです。しかも彼らは自分たちの弱さと足りないところに気がついていたのです。自分の力で何かをしようとする者はまだ心が砕かれていないのです。まあ、弟子たちは3年間イエス様と共に生活をした時に、まあ、自分たちの弱さと足りなさを十分に知り、それと同時に主イエスの恵みと憐れみを強く感じたのです。自分自身全く望みのないものであることを認識し、 イエス様から提供された力を受け取るものは本当に幸いです。弟子たちは内面的な装備として権威を授けられましたが、この権威は紛糾した。この世の問題を超越してはるか高いところに存在しているのです。この権威を受けないものは結局悪魔の一撃あるいは虜になってしまうのです。私たちは使徒行の中で、弟子たちがいかなる権威によって行動したかを見ることができますけど、このことを通して主イエスの持っておられるものを少しばかり見ることができるのです。問題は私たちがこの主イエス様の持っておられるものに預かるか、それとも何も持たずに全く無力な弱いものになってしまうかということです。イエス様は私たちに知識の権威を授けたいと思っておられます。この権威を受け取り感謝し、そしてこの権威を持って前進しましょう。そうすると私たちも、かつてと同じように、素晴らしい奇跡を体験することができるのです。今日は5つ分かし前大目からせっかくがあればから明かししてくださいますけど、その前に帰ってしまいお願いします。